広報柳井2015年9月10日号。空を行く白い雲にも秋の気配を感じる今日この頃です。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、防災減災を考える2ページから3ページ、みんなで支え自殺を防ごう4ページから5ページ、柳井金魚ちょうちん祭り6ページから7ページ、柳井西蔵ギャラリー展示、休日夜間応急診療所の診療時間8ページ、姿勢だより8ページから14ページ、人口と世帯、人権作品14ページ、町の出来事15ページ、保健センターだより16ページ、図書館だより白壁ポリスニュース消費者相談17ページ、山口フラワーランドイベントガイド、柳井市小中学校算数数学王決定戦、八作の船流し、編集後期18ページ。表紙、担当は中原です。広報柳井、人が輝く、夢が生まれる、瀬戸内のふれあい元気都市、2015年9月10日号、ナンバー244、詩章、http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。第10回、柳井市消防団消防総報大会。8月23日。第10回市消防団消防総報大会で優勝した新庄分団の競技の様子です。各地の消防団の皆さんの日々の訓練が地元の防災を支えています。
2ページ、担当は田尾本遥です。災害を防ぎ、被害をできるだけ少なくする。防災・減災を考える3ページまで、東日本大震災や広島市における大規模な土砂災害など、近年自然災害による甚大な被害が各地で発生しています。このような自然現象のすべてを人間の力で食い止めることはできません。
しかし、日頃の心がけや地域での助け合いによって災害の被害をある程度防いだり減らすことが可能です。
災害は人事ではありません。災害発生時の対応には市や消防、警察などの行政機関が当たります。この行政機関による公助はもちろんですが、自分の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助が災害による被害を少なくする大きな力となります。より多くの人が自分の身の安全を確保できれば、無事な人同士が助け合うことができます。その積み重ねにより、迅速で的確な避難、救助活動が可能となります。日頃から災害について関心を持ち、自分たちで何ができるかを考え、来るべき災害に備えましょう。同じ大雨でも立地条件により対応が変わります。近年は急に大雨をもたらすなどの集中豪雨が増えています。それぞれで異なるお住まいの地形や道、排水路等の身の回りの条件を把握され、各家庭や自治会等での対応策の検討や準備に努めることも必要です。台風への住宅の備えは事前に、台風の接近に伴う猛烈な風雨による雨漏り、屋根瓦の飛散、窓の破損など心配事を挙げればキリがありません。実際に台風が近づいてから屋根等の修理や点検をすると怪我を負う危険性が増します。住宅に関する備えや修繕は必ず事前に行い、 高所等の場合は無理をせずにできるだけ専門の業者に依頼しましょう。地震に対する耐震基準は昭和56年以降が一つの目安。昭和56年に住宅の耐震基準が大きく変わりました。古い基準の建物では十分な強度がない場合もあります。耐震診断を受け、必要な補強を行いましょう。なお、市土木建築課では、木造住宅の無料耐震診断と耐震改修の補助を行っています。本号8ページに関連記事。部屋の中も点検しましょう。大地震が発生すると、テレビやタンス、食器棚、本棚などが倒れることがあります。また、ガラスや食器が割れると、鋭い破片が床一面に広がり、避難の妨げになります。家具を耐震用器具で固定する。窓ガラス等には、飛散防止フィルムを貼り付ける。引き出しや扉などが不用意に開かない工夫をする。安全な時に危険箇所や避難場所の確認を。事前に危険箇所を把握し、避難場所や避難経路、避難にかかる時間や家族との連絡方法などを確認しておきましょう。各種ハザードマップ等。市ではこれまで土砂災害ハザードマップなど、さっきを関係する世帯に配布しています。市土砂災害ハザードマップ、市地震防災マップ、揺れやすさマップ、市洪水ハザードマップ、高潮ハザードマップ、津波ハザードマップ、ため池ハザードマップ、指定緊急避難場所及び指定避難所。これらのハザードマップ等の内容は、市土木建築課、経済建設課、危機管理室、出張所、連絡所で確認できるほか、市ホームページに災害時の地図情報として掲載しています。URL http://www.city-yanai.jp/site/bousi/chi-zu.html 山口県土砂災害ポータル。県では土砂災害危険箇所マップを公開しています。URL http://d-keikai.permaguchi.lg.jp/portal/市が発行したハザードマップ等の写真が添えられています。3ページ、防災情報をいち早くキャッチ。防災情報の入手は災害から身を守るために重要なことです。防災メールやテレビ、ラジオなどで防災情報の入手を心がけましょう。市と県では迅速な行動に必要な情報をリアルタイムに発信しています。市防災行政無線、屋外拡声支局、サイレン、スピーカーや個別受信機により、住民の皆さんに直接同時に防災情報や行政情報を伝えるシステムです。親局、市役所、遠隔操作宅、消防署、中継局、三ヶ岳、野外拡声支局、市内39カ所、放送される情報は次の通りです。全国瞬時情報システム J アラートにより自動起動で伝達する緊急情報、緊急地震速報、大津波警報、津波警報、津波注意報、弾道ミサイル情報など、防災情報、 土砂災害警戒情報、避難勧告、指示、気象警報、火災情報、被災情報、避難所情報など、市防災メール、配信される情報は次の通りです。なお、登録方法については、左の市防災メールを登録しましたかをご覧ください。防災だより、市から月1回配信する防災情報、防災情報、災害時の緊急情報、気象情報や災害情報、避難勧告など、地震、津波情報、県東部に観測された震度3以上の地震、気象情報、市に発表された警報、注意報、土砂災害警戒情報、市防災メールを登録しましたか？市では登録した携帯電話やパソコン向けに気象防災情報を配信しています。受信する気象情報は警報のみを選択することもできます。登録方法、1、下の申し込み用メールアドレスに空メールを送信してください。申し込み用メールアドレス、yanai@xpressmail.jp QR コードが添えられています。2、返信される登録用メールの指示に従い登録してください。音声放送が聞き取れなかったとき、放送内容が確認できます。防災行政無線電話応答サービス、電話 23-6400、火災であればこちらでも確認できます。柳井地区広域消防組合の消防情報案内、電話 23-0040、山口県土木防災情報システム URL http://y-bousai.preflagucci.jp/ 携帯電話の場合、末尾に大文字の K、発表される情報は次の通りです。観測情報、雨量、河川水位など、気象情報、日本気象協会、ウェザーニューズ提供。
洪水情報、柳川、筒井川、八重戸川の洪水情報や河川水位予測など。
土砂災害警戒情報、大雨による土砂災害の恐れがあるときに発表される情報。緊急速報メール、NTT ドコモ、AU、ソフトバンクの各携帯電話会社のサービスで、市内の各社携帯電話に緊急情報を配信します。申し込み不要で受信費用はかかりません。配信される情報は次の通りです。配信情報、緊急地震速報、津波警報、避難情報、その他緊急情報など、配信対象、各社携帯電話、一部未対応機種、受信設定が必要な機種があり、詳しくは携帯電話会社へお問い合わせください。災害時の連絡の取り方、災害は家族が揃っている時に発生するとは限りません。連絡には各種通信事業者が提供する災害用伝言ダイヤル171などのサービスを活用しましょう。地域の防災力向上、自主防災組織等の設立促進、大規模災害時には避難所運営や復興などで地域の共助が注目されています。市では自主防災組織や自主防災連絡組織の設立に対して補助金を交付して設立を促進しています。防災講習会の講師派遣、 地域の防災力の向上のために、市では自治会、団体等の防災講習会へ講師を派遣しています。問い合わせ、危機管理室、電話 22-2111、内線431。
4ページ、担当は中原です。5ページまで。9月10日から16日は自殺予防週間です。みんなで支え、自殺を防ごう。5ページまで。自殺の実態。我が国では平成10年から平成23年までの14年間、毎年3万人以上の人が自殺で亡くなっています。平成24年以降、3万人を下回り、警察庁が発表した平成26年の全国の自殺者数は 25,427 人、山口県における自殺者数は271人です。自殺者の約半数が40歳代から60歳代の働き盛りの年代であること、15歳から39歳の死亡原因の第1位であることなどから、依然自殺は深刻な健康問題、社会問題と言えます。自殺について知っておきたいこと。自殺は追い込まれた末の死である。自殺の多くは、自殺以外にはこの苦しみを逃れる手段がないと追い詰められ、孤立した状態で起こっています。孤立を防ぎ、周りの人との絆が保たれることが大切です。自殺は一つの原因ではなく、様々な要因が複雑に関係している。自殺に至る過程には、様々な要因が複雑に関係しており、一つの原因だけで自殺が起こることは稀です。その過程で、うつ病などの精神疾患にかかっていることも多く、精神疾患の治療が必要なこともあります。自殺を考えている人は、何らかのサインを発している。自殺に気持ちが傾いている人は、死ぬ以外に方法はないという絶望感と、でも生きたいという望みの間を揺れ動き、周りの人に何らかのサインを発していることが少なくありません。悩んでいる人をよく知っている周りの人がそのサインに気づき、専門機関につなぐことで自殺を防げることがあります。このサインに気づき、支援につなぎ、身近な人を自殺から守る人をゲートキーパー、命の門番と言います。防ごう自殺。みんながゲートキーパーになろう。ゲートキーパーとは、悩んでる人のサインに気づき、適切な対応、気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守るを取ることができる人のことで、いわば命の門番です。自殺を防ぐためには、悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して孤立、孤独を防ぎ、支えることが重要です。一人でも多くの人がゲートキーパーとしての意識を持ち、専門性の有無に関わらず、それぞれの立場でできることから行動することが自殺予防につながります。右上に笑顔で寄り添う人と、左下に差し伸べる手の写真がそれぞれ添えられています。ゲートキーパーの役割。気づく。家族や仲間の変化に気づく。眠れない。食欲がない。口数が少なくなったと、いつもと様子が違う場合、悩みを抱えているかもしれません。5ページ。借金や親しい人との死別、過重労働、移動、引っ越し、出産などの変化は、悩みの大きな要因となります。一見、他人には幸せそうに見えることでも、本人にとっては大きな悩みになる場合があります。声かけ。変化に気づいたら声をかける。勇気を出して声をかけてみましょう。 眠れていますか？2週間以上続く不眠はうつ病のサインです。どうしたの？なんだか幸せそうだけど。何か悩んでいる？よかったら話して。元気ないけど大丈夫？何か力になれることはない？話を聞く、傾聴。本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける。一人ではないと感じてもらう。話しやすい環境を作りましょう。心配していることを伝え、悩みを真剣な態度で受け止めましょう。話を聞いたら、話してくれてありがとう。大変でしたね。よくやってこられましたね。と、ねぎらいの気持ちを伝えましょう。米印。本人を責めたり、安易に励ましたり、相手の考えを否定することは避けましょう。つなぐ。早めに専門家に相談できるように支援する。ゲートキーパー自身が一人で抱え込まないためにも、専門の支援者につなぎましょう。専門機関や相談窓口を紹介するときは、丁寧に情報提供しましょう。できるだけ同行しましょう。見守る。絆を保つ。温かく寄り添いながらじっくりと見守る。専門家などにつないだ後も相談に乗ることを伝えましょう。孤立を防ぐために他の支援者と一緒に関わりを続けることが大切です。心の相談会。予約不要。相談員による心の健康に関する相談会を毎月開催しています。日時、毎月第1水曜日、13時30分から15時、祝日、年末年始を除く、場所、市保健センター、問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190、ゲートキーパー養成出前講座。市保健センターではゲートキーパーを増やすために皆さんが集まっている場所に保健師が出向き講座を行っています。ゲートキーパーの役割や必要な知識、悩んでいる人への対応方法などについてご説明します。講座内容、1、2のどちらかを選んでください。1、基本コース、約1時間。自殺について知っておきたいこと。自殺予防におけるゲートキーパーとは。ゲートキーパーとして一人一人ができること。2、基本コース、1と同じ。プラス DVD 視聴コース、約1時間30分。DVD 視聴。心のサインに気づいた時の対応。対象、市内在住、在勤の6人以上のグループ。開始時刻、原則として平日の9時から15時30分。事情によっては相談に応じます。申し込み方法、1、市保健センターと相談して開催日時を決める。1ヶ月から2ヶ月前に連絡してください。2、市保健センター備え付けの申し込み書に必要事項を記入して保健センターに提出する。米印、会場は受講者が確保してください。なお、市保健センターでも相談に応じます。申し込み問い合わせ、市保健センター、電話、23-1190。
6ページ、担当は谷です。8ページまで。柳井金魚町ちん祭り、7ページまで。
柳井金魚町ちん祭り、8月13日木曜。レトロ通り白壁の町並み。第24回柳井金魚町ちん祭り本祭りには7万9000人が訪れ、4000個の金魚提灯に彩られた町並みは、恒例の金魚ねぶたの爆走、金魚提灯踊りなどで 熱気に包まれました。
また今年は柳井市合併10周年記念企画として、ふるさと花火カウントダウンセレモニーが行われ、871発の花火が祭りのフィナーレを締めくくりました。5枚の写真が掲載されています。レトロ通りのにぎわい、白壁江戸祭りの射的、金魚提灯踊り、花火の打ち上げ合図スイッチをカウントダウンに合わせて押しました。ふるさと花火の5枚です。7ページ。第24回柳井金魚提灯祭りふるさと花火募金の募金総額は125,665円となりました。皆様の温かいご支援ご協力ありがとうございました。問い合わせ商工観光課電話 22-2111 内線360-363。3枚の写真が掲載されています。初参加の柳井学園高校の金魚ねぶたと爆走する金魚ねぶたの様子の写真、あと1枚はショパドーズ書道パフォーマンスと飯窪沙織さんのコラボの様子です。8ページ。